皆さんこんにちは。今司会の方に紹介していただいたように、今日は真理とは何かというちょっと大冗談に振りかぶったような題をつけてみました。実はこの問いはヨハネの福音書の18章38節でローマの帝督ピラトがイエス様に向けて発した問いであります。ヨハネの18章にはイエス様がゲッセマネの園で捕らえられて、最初にユダヤ教の大祭司のもとに、ついでピラトのもとに連れて行かれ尋問を受けたことが記されています。ピラトは有能な実務家であり、ローマの法律にのっとってイエス様が有罪かどうかを裁きましたが、そこに何の罪も認めることはありませんでした。しかしイエス様の語る真理については理解することができませんでした。38節にある真理とは何なのかという彼の発した問いには、この目に見える現実の世界の中でだけ生きてきたピラトが、この世界を超えた霊的真理に触れた時のたじろぎのようなものが表されているように私には感じられます。彼は何とかイエス様を無罪にしようと努力はしたものの、結局のところユダヤの群衆や祭司長たちの圧力に負けて、自分の保身のためにイエス様を十字架にかけてしまいました。イエス様はピラトとの問答の中で真理という言葉をどう使われていたのか、28節から37節までお読みをしたいと思います。新約聖書の223ページになります。さて彼らはイエスをカヤパのもとから総督官邸に連れて行った。明け方のことであった。彼らは杉越の食事が食べられるようにするため汚れを避けようとして官邸の中には入らなかった。それでピラトは外に出て彼らのところに来ていった。この人に対して何を告発するのか。彼らは答えた。この人が悪いことをしていなければあなたに引き渡したりはしません。そこでピラトは言った。お前たちがこの人を引き取り自分たちの律法に従って裁くがよい。ユダヤ人たちは言った。私たちは誰も死刑にすることが許されていません。これはイエスがどのような死に方をするかを示して言われた言葉が成就するためであった。そこでピラトは再び総督官邸に入り、イエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは答えられた。あなたはそのことを自分で言っているのですか。それとも私のことを他の人々があなたに話したのですか。ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか。あなたの同胞と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは何をしたのか。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ここでイエス様が語られたことは次のようなことであったと思います。それは、私はこの世の王ではなく、この世界とは異なる神の国の王であるということ。そして私は真理を証しするためにこの世に来たということでした。しかしピラトはそれを理解することができませんでした。もう少し同じヨハネの福音書からこの真理という言葉に関係する箇所を見てみたいと思います。最初に第一章から見たいと思います。この第一章の冒頭の 第一節には大変印象的な言葉が書かれています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。永遠の初めから神と共におられた言葉なるお方、それがイエス・キリストであるとヨハネは表現しました。少し飛びまして14節にはこう書かれています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ここで言われている誠は真理と同じ意味であります。ヨハネはこの方を一言で、この方は恵みと真理に満ちておられたと言い表しています。続いて8章の31節から36節までお読みをしたいと思います。197ページになります。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。ここでイエス様は、私は神の子であり、罪の奴隷である人を解放して自由にしたいという神の御心を行うためにこの世にやってきた。とご自身のことを明かしされました。そして私こそが真理であり、私にとどまりなさいと語られました。もう一箇所、真理について語られている箇所を、使徒パウロが弟子のテモテに宛てたテモテへの手紙の第一という箇所から見てみたいと思います。最初に一章の15節から16節をお読みしたいと思います。419ページになります。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。続いて2章の4節から6節を読みいたします。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。ここに福音のエッセンスが語られています。すなわち、人は神の似姿に作られながら神に逆らい、自ら神から離れてしまったということ。それゆえ人と神との間には罪という隔ての壁ができ、人の力ではその壁を打ち破って神のもとに帰ることはできず、すべての人間は神の前に罪人であるということ。この罪の解決のためには罪を取り除く神と人との仲介者が必要であり、その方こそが人となられ、十字架の上で人のすべての罪をあがなってくださったイエス・キリストであるということ。このことを信じる者には 罪の許しが与えられ、さらには永遠の命が与えられるということ、そしてこれらのことは真理であって、神はすべての人がこの真理を知り救われることを望んでおられるということであります。この真理はもちろん目で見て、それと分かるような自明の真理ではありません。今から約2000年前、ローマ帝国の辺境の地でイエスという名の一人の人が十字架で処刑されたというのは確かな歴史的事実でありますが、それがどのような意味を持っていたのかという内実は信仰によってしか知ることのできない真理であります。それでは、真理と信仰の関係について聖書はどのように語っているのでしょうか。ローマ人への手紙の8章というところをお開きいただければと思います。310ページになります。24節25節をお読みいたします。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。もう一箇所、ヘブル人への手紙の11章の11節、ヘブル人への手紙の11章の1節、451ページをお読みいたします。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。やや分かりにくい表現であり、ここに真理という言葉は出てきませんが、私なりの理解で言えば、真理とは目に見えない望みであり、信仰とはそれを忍耐をもって待ち望むことであるということではないかと思います。尋問の席でイエス様はピラトに対しご自分の真理を明かしされましたが、ピラトはそれを理解することができませんでした。翻って今日を生きる私たちは真理をどのように理解しているのでしょうか。現代の日本人の多くはこの地上の生、目に見える世界ののみが全てであり、死は無でしかないと信じているように思えます。もしこれが真理であるとすれば、人生の目的はいかにこの地上で自己実現をし、快適で豊かに暮らすかということに集約されてしまいます。またこの地上の世界のことはすべて科学の力によって解明でき、科学的真理こそが唯一の真理であるということになります。かつての私もそう信じていました。しかし目を閉じて少し考えてみてほしいのです。私たちは物心ついたとき、すでにこの世界の中に生きていました。命は初めから与えられた当然のものとして生きてきました。しかし考えてみれば、この世界にある、生かされているということは、とても不思議なことではないでしょうか。なぜ自分が今ここに生かされているのか、そして自分はどこから来てどこへ行くのか、私たちは誰一人として知ることはできません。また私たちは自分とは何者なのかさえ本当に知ることはできません。心とは何かについて哲学者は古来ずっと考え続けてきました。科学がここまで発達した現代においても、心は脳の働きに寄することができるかという問いに医学も回答を出せていません。心とは何か、哲学的にも医学的にも未だ人は何も分かっていません。このように少し考えてみただけでも、 私たちは本当には何も知っていないことが明らかになります。目に見える世界は目に見えない世界のほんの一部であり、科学によって私たちが知りうるものは知られざるもののほんの一部でしかありません。目に見える世界の真理は科学によって知ることができますが、目に見えない世界の真理は信仰によってしか知ることのできないものであります。そしてこの目に見えない真理は信仰によって待ち望むに値するものであります。なぜなら真理の源である神でありキリストであるお方は私たちを愛し救おうとされているお方だからであります。どうかこれをきっかけに聖書に親しく触れることによって、イエス・キリストこそが自分の罪をあがなってくださった誠の救い主であり、この方を信じる者は神の子とされ永遠の命に預かることができるという福音の真理が虚しい偽りなのか、それとも希望に満ちた待ち望むにふさわしいものなのかをご自分で確かめていただきたいと思います。私たちはそのお手伝いをしたいと願っています。そしてピラトのように真理の前にたじろいで立ちすくむのではなく、ご自分の信仰を通してこの真理を確信し救いに預かられますように心からお勧めしたいと思います。以上です。